積立投資は単に毎月少しずつ節約することではなく、将来に自動操縦を仕込むことである。それが果たす本当の役割は、いつ買うかという最も不安になる決断から自分を解放することだ。もはや毎日相場を眺めて明日の赤字緑字を当てる必要はなく、その難しい仕事をあらかじめ書かれたルールに任せる。ルールが動き出せば、時間があなたのために働いてくれる。自動操縦のない船を想像してほしい。波が大きいたびに船長が方向を決め直さねばならず、やがて疲れてミスをする。積み立ての規律あるシステムは、その船のオートパイロットだ。進路とリズムを設定すれば、後のことは海流とカレンダーに任せる。すべての航海が追い風とは限らないが、パニックでコースを外れることは防げる。規律設計の核心は、何を買うかがどれほど賢いかではなく、自分に引きずられないことだ。市場で差をつけるのは情報の多さではなく、感情が高ぶっても予定通りに引き落とし、増やさず止めないものであることが多い。動きを固定することが人間の弱さを扉の外に締め出すことだ。だから積み立てを理解する第一歩は、それを衝動ではなくシステムとして扱うことだ。システムは繰り返し可能で、検証でき、引き継げる。衝動は今は気持ちよくても後で後悔する。毎月の引き落としをシステムを稼働させている視点で見始めれば、心は静かになり、眠りも深くなる。なぜ多くの人が最初の12ヶ月を超えられないか。公開資料には繰り返しこうした傾向が出る。始める人は多いが、最初の1年を安定して超える人は少ない。原因は方法が間違っているのではなく、最初の数ヶ月がたまたま方向感のない相場や下落に遭い、口座が増えていないように見えて忍耐力がそがれるからだ。本当に耐えるべき時には、多くがこっそり引き落としを止めている。一つ目の壁は、即時の期待だ。出前が30分でつき、動画がすぐ再生されることに慣れ、その期待を投資に持ち込む。だが積み立てのリターン曲線は最初は遅く、後から早くなる。初期はほとんど変化が見えず、この遅さを脳が役に立たないと誤読してしまい、放棄を誘う。二つ目の壁は下落への恐怖だ。口座が初めてマイナスになった週、ほとんどの人は本能的に手を止めたくなる。まるで引き落とし続けることが穴に金を投げ込むようだからだ。だが積み立ての論理は逆だ。低い価格帯で継続的に集めることは、長期でコストを心地よい位置に薄めるのに役立つ。ただしその恩恵はずっと後になって見える。三つ目の壁は儀式感がないことだ。引き落としが単に口座からこっそり減るだけなら、記録も振り返りもなく、長期で正しいことをしているのを忘れやすい。積み立てを見え、記録できるリズムに変えることが、最初の12ヶ月を超える鍵だ。規律の第一の土台は、いくら投じるかをルールに書き込むことだ。多くの人の積み立て失敗は、始まる前に根源がある。自分が安定していくら出せるかを真剣に計算したことがない。機嫌がいい時は多く、翌月苦しい時は止める。この場当たりこそが、システムを初日から土台のないものにする。規律の第一歩は、金額を紙に固定することだ。実用的な始め方は、総収入から無理に絞るのではなく、毎月の剰余から固定の一部を切り出すことだ。まず生活費と緊急予備金を確保し、その後も生活に影響しない残りの部分を積み立て額とする。そうすれば、たとえ臨時出費があっても、計画が中断しにくい。ルールを書くときは、3つの数字を明記する。毎月の固定額、引き落とし日、そして連続中断の上限だ。例えば、毎月8日に引き落とし、やむを得ない理由で中断した場合、連続1回の停止まで許容し翌月に補うと約束する。例外も書くことで、 ルールは一度の事故で破られない。金額が頭の中の考えではなく紙の約束になると、気が変わった時に対峙するのは自分の衝動ではなく、すでに署名した計画だ。この前もって決めるこそが規律設計の真髄である。最も冷静な日に、最も難しい決断を先に済ませるのだ。頻度の取り、週ごと、隔週、月ごと。よくある頻度は週、隔週、月の3つ。絶対の優劣はなく、滑らかさと操作の負担のトレードオフだ。頻度が高いほど買い値が細かく薄まり、一方で相場に引きずられる回数も増え、心理的コストが上がる。月ごとは最も軽く、月に一度の動作で、まず習慣を育てたい人に向く。欠点は年中2回のサンプリングのみで、たまたま毎月の相対的高値で買えば短期的な体験はやや悪い。だが数年伸ばせば、この偏りは普通薄まる。週ごとはサンプリング密度を年52回に高め、コスト曲線は滑らかで、分割して集める本意をより表す。代償は口座とより頻繁に付き合う必要があり、時制の要求が高まる。隔週はその中間で、年約26回、多くのバランス派の折衷選択だ。頻度を選ぶときは自問せよ。どれくらい口座を見ずにいられ、落ち着けるか。週に一度見てムズムズするなら、月ごとが向いているかもしれない。規律設計は、最適のパラメーターを選ぶのではなく、最も長く、最も変えずにいられるものを選ぶのだ。金額の設計、固定額と評価のアンカー。最も基本的な金額戦略は、固定額だ。相場の上げ下げに関わらず、毎回同じ金額を投じる。その利点は単純で予測可能、ほぼ判断不要なので、最も継続しやすい。大半の人にとって、10年変わらず固定額を実行するだけで、多くの複雑な案に勝る。一段階進めたやり方は、評価のアンカーを導入する。参考となる評価が歴史的に低い帯にあるときは、額をやや増やし、高いときは、やや減らす。これは賢く聞こえるが、何をもって低い、高いかを明確に定義し、ご判断のリスクを受け入れる必要がある。ルールが複雑になるほど、失効の確率は高まる。留意すべきは、あらゆるアンカーに明確で公開されたメモリが必要なこと、感覚ではないことだ。例えば、ある広範な参考評価が過去10年の30分以下の時、その月の額を2割上乗せ、と定める方が安い気がするから増やすよりずっと信頼できる。主観的判断を客観的な数字に訳すことが金額設計で最も見落とされる位置だ。何を選んでも金額戦略の目的はそこをつかむことではなく長期で安定したリズムを保つことだ。平凡でも中断しない案は成功だがいつも調整される案に勝つことが多い。設計の焦点は、一時の賢さではなく継続性にある。最も難しい二つのスイッチ、利益確定と損切り。積み立てで規律を最も試すのは、普通投じることではなく、いつ手を引くか、いつ動かないか、だ。利益確定と損切りのスイッチは、強欲と恐怖に対応し、人が最も弱い二つの感情点にピタリと乗っているので、最もルール通りに動かしにくい。利益確定についてよくある考え方は目標保有期間や目標達成度を設けることだ。例えば累計投資がある利定費に達した時、あるいは所定の年数を満たした後で段階的な退出を始める。その難しさは相場が熱するともう少し待つとしたくなることで、ルールの価値はまさに待ちたくなった時にあなたの代わりに、その冷静な鍵を押すことだ。損切りについて、積み立て自体が分割で一度に高く買うリスクを薄めているので、従来のハードな損切りが常に当てはまるわけではない。積み立てによりフィットするのは、論理的損切りだ。このシステムを設定した前提が変わったとき、例えば資金の性質が長期から短期の急用に変わったとき、 むやみに切るのではなく調整を考える。この二つのスイッチをルールに書くときは、触発条件プラス動作の形を使い、曖昧な、良さそうなら売るは避ける。例えば、目標保有期間に達した後、6ヶ月かけて均等に退出する。文章が具体的であるほど、実行時にその場の即興が減り、規律はより安定する。リバランス、ポートフォリオを出荷時設定に止める。積み立てがしばらく動くと、各資産クラスの比率は上げ下げでこっそりずれる。株式が多く上げれば、その割合は計画をこっそり超え、債券が上げれば割合はこっそり上がる。リバランスとは、比率を最初の設定に定期的に戻し、どの資産も勝手に大きく育つのを許さないことだ。リバランスで最も反直感なのは、上げた時に少し減らし、下げた時に少し増やすことを強いる点だ。これは、上げを追い下げを殺す本能と真逆なので、多くはできない。だがこの逆こそが、長期でポートフォリオを設計されたリスク水準に保ち、ある資産の熱狂に引きずられないようにする。実践では二つのゲートを設けられる。一つは乖離域地で、例えばある資産が目標ウェイトから5ポイント以上乖離したら微調整を始める。もう一つは時間ゲートで、例えば半年ごとに全体見直しをする。二つのゲートを並行させれば、頻繁ないじりを避けつつ、長期の放置も防げる。リバランスは予測ではなく保守だ。それは、明日上がるかには答えず、私のポートフォリオはまだ設計通りに安定しているか、にだけ答える。保守を臨時の決断ではなく定期的な手入れとして扱うことが、規律が長く生き残る鍵だ。専門分析、積み立ての規律設計。この章は公開サンプルと学術枠組みを用い、規律を測定可能な部分に分解する。まずデータだ。ある大手プラットフォームが公開したサンプル、約120万人の積み立て利用者をカバー。統計期間は2019-2023を例にとると、自動引き落としを有効にし24ヶ月連続で実行した口座は約3割を占めた。そしてこの3割の中で、完全な市場の押し下げを超えた後も引き落としを保った層は、その後の保有リズムが明らかに安定していた。この規模は、止めないことの方が巧みに投じること、より長期結果を分けることを示唆している。次に枠組みの比較だ。学会と実務では2つのモデルがよく並べられる。一つはドル、コスト、アベレージング、DCA で毎期固定額を買い、極めて単純でほぼ判断ゼロ。もう一つはバリュー、アベレージング、VAI、マイケル、エドルソンチョ、バリューアベライジング、参照で、各期の終わりにポートフォリオ総価値が予定曲線に沿って増えることを求め、価格が下がれば自動的に多く買い、上がれば少なく買うか売る。前者は単純で継続に勝り、後者は変動相場でより低く薄め売るが、キャッシュフローと実行規律の要求が高く、途中停止のリスクも大きい。識別可能な真の参照は、エドルソンが初中に記した長期対象の着想だ。牛と熊をまたぐ長い区間で、厳密にバリュー、アベレージングを実行した口座は、純粋な市場タイマーよりコスト中心が低いことが多かった。だがこの実験は同時に、バリュー、アベレージングには下落期に安定して追加可能な資金が投資家に必要であり、さもなくばルールは最も必要な時に失効すると強調する。これは本項の核心を裏付ける。規律の前提は、まずルールを支えるキャッシュフローと心構えを持つことだ。規律を実行可能な動きにするには、4つの指標を追う。連続実行月数、引き落とし成功率、乖離域地触発回数、リバランス実行率だ。付随する実行チェックリストはこうだ。1枚月の固定額と引き落とし日を書く。2頻度を選び1年変えない。3乖離域地と時間ゲートの2つのリバランスゲートを設ける。4四半期ごと4指標を見直し微調整のみする。 語彙化なる変更も、感情の中での即興ではなく、まずルールに書き込んでから実行する。測定可能なものだけが持続可能だ。期日をカレンダーに入れる実行可能な月次チェックリスト。どんなに良いシステムでも固定された実行リズムがなければ、やがて生活に飲み込まれる。積み立て期日をカレンダーに入れることは、それを考えから習慣に変える最も素直な方法だ。カレンダーは感情を持たず、正しい日に正しいことをするよう根出しだけする。毎月決まった積み立ての日を設け、その日には3つのことだけをする。引き落としが成功したか確認し、この投資を記録表に記入し、ポートフォリオがリバランスゲートを触発していないかちらりと見る。それ以外は余計な動作をせず、その日の相場で前倒しも遅らせもしない。動作を最小に圧縮すれば、継続のコストは最低になる。合わせて、四半期見直しの日を設け、みこぜごとに全体ビューを開き、4指標、連続実行月数、引き落とし成功率、乖離域地触発回数、リバランス実行率を確認する。いずれかが2四半期連続で弱まれば、その時にルールの調整を検討し、調整は先に書いてから入れる。期日がカレンダーに書かれれば、もはや意志力に頼らない。毎回自分に勝つ必要はなく、期日になればシステムが自動で動くだけだ。多くの人が最終的に気づくのは、本当に安心させるのは奇跡的な操作ではなく、時間通りに出て深く考えないその落ち着きだ。よくある質問。積み立てはいつ始めても同じで、タイミングを選ばなくていいのか。と分割して買うことで、積み立ては単一の時点への依存を減らすため、一括で張る場合に比べ、起点への感度は低い。だがこれは資金の性質を完全に無視するものではない。その資金が短期で急用になるかもしれないなら、どんな投資リズムも不適切だ。より着実な考え方は、まず資金が長期で動かせないことを確認し、それから積み立てを始めることで、短期の需要を賄うために積み立てを使うのではない。モング相場がずっと下がっているが、引き落としを続けていいのか。と、下落局面での引き落とし継続は、まさに積み立ての分割収集、論理の一部だ。低い価格は普通、同じ額でより多くの口数と交換できる。だがルール自体に立ち返ること。システム設定の前提、長期で使わないよし、許容変動幅などが変わっていなければ、元のリズムを実行すればよい。資金の性質が変わったなら、恐れで手を止めるのではなく、まず根本計画を調整すべきだ。週ごとと月ごと、どちらがいいか。と、ユニバーサリー正しい答えはない。週ごとはサンプリングが密で曲線が滑らかだが、口座を見る回数も増える。月ごとは最も軽く継続しやすく、まず習慣を育てたい人に向く。選択の基準は、理論的に最適かではなく、最も長く変えずにいられるかだ。10年継続できる案は、いつも調整される成功な案に勝つことが多い。利益確定を設けるべきか、稼いだら逃げた方が安定しないか。と、退出リズムを設けるかは、最初にルールに書いた目標と保有期間による。利益確定を明確な触発条件と動作として書くこと。例えば目標保有期間到達後、数ヶ月かけて均等退出は、相場が熱した時に冷静を保つのに役立つ。ただし退出は当日の気分ではなく、時